こんにちは、田村えり子です。今回は11月17日日曜日午後の TOEIC 公開テストの雑多な感想、雑感です。雑感なので TOEIC テストを受けてない方も気軽に聞いていただければと思います。 TOEIC 研究室ひくメルマガをお届けします。読む方のメルマガは url toeic8.com/mm toeic8.com/mm こちらもね、登録して読んでいただけると嬉しいです。今回は実はね、もう話したいテーマが一つあります。でその他に小ネタもあるのですが、もう一番のメインはこれっていうテーマが一つありまして、なぜかというとね、9月の TOEIC 公開テストの時もポッドキャストを撮ったんですけれども、その時にも話したいと思っていて、でも話してなかったテーマがあるんですね。でそれで今回もテストを受けていて、その話題がね出たので、ちょっとこれは話しておきたいなと思いました。で今回はね、そのものズバリの言葉は出てないんですが、このテーマはジオフェンス、ジオフェンシングです。ジオフェンスという言葉は、そのジオ、GEO の部分とフェンスの部分に分かれて、でジオっていうのは地球のとか、その地球の地、地面の地の漢字で言うとね、その意味を表すのがジオですよね。なんか偶然音も似てますけれど、例えばジオグラフィー、 G-E-O-G-R-A-P-H-Y、 ジオグラフィーは地理、地理学ですし、ジオロジー、 G-E-O-L-O-G-Y、 ジオロジーは地質学です。それからジオポリティクス、 G-E-O-P-O-L-I-T-I-C-S、 ジオポリティクスだと地球の地に政治の政を変えて地政学になります。それでこのジオと GEO とフェンス、フェンスっていうのは日本語でもフェンスって言いますよね。塀とかね、何かを隔てるもののことフェンスって言いますけれど、それがくっついてるので、まあ言ってみればこう地理的な境界のことだろうなぁと、なんとなくね予想できますよね。それで9月の TOEIC テストでは、このジオフェンスという言葉ね、ジオフェンスだったかジオフェンシングだったか記憶定かではないですけれども、の言葉がズバリ出てきました。確かね、レンタルスクーターの問題だったと思います。そのレンタルスクーターで走れる範囲をジオフェンスで囲った範囲内に制限するみたいな感じだったかなと思います。そのテスト中で問題を解くにあたっては、この分からなくても全然問題ないところだったので、このジオフェンスという言葉を全く知らなくてもテストの問題は普通に解けます。このジオフェンスという言葉を初めて目にして、私が最初に思い浮かべたのは、ルンバのね、ルンバというロボット型の掃除機のバーチャルウォール、仮想的な壁を赤外線で作るものを思い浮かべました。昔ね、ルンバ使ってたんですね。その時にこう赤外線を出す機械を置いて、それで壁を作って、そこから先にルンバが行けないようにするってことをしてました。で今は使ってないので詳しくは知りませんが、スマホでこのフロアマップを出して侵入禁止エリアをね設定したりとかできるみたいですね。それってこのジオフェンスっていう概念にすごく近いのではないかなと思います。このジオフェンシングの定義ですね。一体ジオフェンシングとは何なのか、これAI に聞いてみました。ジオフェンシングは GPS、RFID、Wi-Fi または携帯電話データを使用して、特定の地理的エリアの周囲に仮想的な境界線を作成する位置情報技術です。デバイスがこの境界線を出入りすると、通知やアラートなどの事前に設定されたアクションがトリガーされます。というわけで、目には見えないけれども電磁波を使って設定された仮想的な境界線ということですね。で今回の TOEIC テストでは、そのジオフェンスとかジオフェンシングという言葉自体は出てなかったと思いますが、そのね概念が出てきました。スーパーマーケットでね使うこの買い物カートですよね。その買い物カートを元に戻さない人がいると、買い物カートが全部ちゃんと返ってこない、だからその対策としてジオフェンスを設けて、 その境界線から外に買い物カートを持ち出そうとすると、車輪が止まってこうブレーキがかかった状態になって、その境界線の外には持ち出せないようにしようと、そんなような場面だったと思います。それで私面白いなと思って、あ、ショッピングカートにも使えるんだなと、ちょっと調べてみたら、ドイツのレーベというスーパーマーケットが試験的に導入してみたという記事が出てきました。これちょっと面白いと思ったので紹介します。fbc.de のドイツ経済ニュース2014年5月14日からの抜粋です。これもう10年前の話なんですね。ちょっと読みます。ショッピングカートの店舗外持ち出し禁止で購買行動に変化。買い物客などによるショッピングカートの持ち出し盗難に多くのスーパーマーケットが頭を痛める中、流通大手のレーベがカートの店外持ち出しを防止するシステムを試験導入した。顧客がカートとともに店を出ようとすると、カートの車輪にブロックがかかって動かせなくなる仕組みだ。ちょっと途中省略させていただきます。カートは1台あたり100ユーロから250ユーロのコストがかかるため、盗難は店にとって大きな損害となる。持ち出し防止に向け、客用駐車場の入り口でカートの車輪にブロックがかかるシステムを導入する小売大手がドイツでもここ数年増えているが、レーベはこれをさらに進め、店内からカートを持ち出せない方式をケルン・ジュルツ地区の都市型小型店で試験導入。5ヶ月間にわたって顧客の反応などを調べた。この結果、カートの盗難はなくなったものの、ミネラルウォーターやケース、箱買いの飲料など、重くてかさばり、手に持って運ぶのが面倒な商品の売り上げが大きく落ち込んだ。広報担当者によると、同店舗の飲料売り上げは2桁台の比率で減少した。とのことです。これ10年前の記事なので、今はどうなってるんでしょうね。いずれにしてもその10年前からこのジオフェンシング、ジオフェンスというのはもうすでに使われていたということですね。で、この他にもジオフェンスというのはもういろいろな分野で使われていて、例えばドローンです。ドローンというと DJI という会社が大きなシェアを占めてるわけですが、ドローンはその自分の位置をね、 GPS を使ってこう自分の位置をちゃんと見てて、で入ってはいけないエリアには入らないような設定がされているそうです。あとはそのドローンのね、ユーザー自身がジオフェンスを定義することができて、自分で範囲を決めることができて、この中で飛ぶようにっていう設定もできるそうです。ドローンの場合は3次元で動けますよね。この高さっていうのも入ってくるので、その3次元で高さも含めたジオフェンスをね、設定できるんだそうです。操縦ミスとか、その風に流されてどっかに飛んで行ってしまうのを防止する機能っていうことですね。で、先ほどのショッピングカート、買い物カートの例では、タイヤがね、車輪が止まってしまって動かなくなるっていう方法でしたけれども、そこはいろいろなバリエーションが考えられます。よくあるのは警告を発信するっていう方法ですね。この他の例としてあったのが、こう例えば認知症の患者さんの行動範囲を、まあ、一定の区画内に制限して、そこから出たらアラートを家族や介護者に送信するようにするとかね、そういう使い方もされてるようです。あとね、マーケティングでも使われているんだそうです。例えば、ハンバーガー屋さんがあったとして、そのハンバーガー屋さんから半径500メートル以内のエリアを設定しましょう。で、そこに入った人に対してクーポンを送信することにしましょう。で、そういう使い方もジオフェンスと呼べるわけで、実はね、ジオフェンスってかなり広く使われてるんだなぁと思いました。ここまでがメインのジオフェンシングの話です。もう一つ、今回のトイックテストで私のアンテナに引っかかった飛行機のね、案内順、飛行機に乗るときに案内する順番の話です。で、まあ普通はクラスによって、ファーストクラスが一番最初、それからビジネスクラス、それからエコノミークラスっていう風に案内されると思います。 それでそのエコノミークラスの話ですね。で大体は奥の方の座席から、奥のっていうのは搭乗口入り口から遠い座席に座る人から案内しますと。いくつかエリアを区切ってね、グループに分けて奥の方に座る人から乗せていきます。でただそれでも一列ずつ乗せていくわけではないので、入り口により近い人の方が先に座ることもあるわけです。で、その時に通路側の人がね、先に座って、後から窓側の席の人が来たとします。そうすると、通路側の人が一旦どいて、あるいはこう一生懸命膝をこう横に出したりとかして、窓側の人を通してあげないといけない。で、その間ですね、より奥の席に座りたい人は通路を塞がれてしまうので、待たないといけないわけです。これちょっと時間のロスですよね。そこで窓側の席の人を最初に案内することにしましょう。これからそういう運用にしましょう。そんなような場面が今回のね、トイックテストでありました。それを聞いた時私が思ったのは、確かにいいアイデアだけれども、2人組とかね、グループで乗る人たちがバラバラに乗ることになってしまうから、それはないよねと思ったんです。それで実際に私これまで結構飛行機乗ってます。多分ね、100回以上は乗ってると思います。ほぼほぼエコノミー席です。ビジネスクラスだったらもう全員が通路に面しているので、そういうことを考える必要ないと思うんですけれども、ほぼほぼエコノミー席なので、座席が窓側か通路側かっていうのは結構問題になってきます。ですが、これまでそういう風にね、窓側が先という風に案内されたことはなかったので、もう私の常識としてはそれ 100% ないだろうと思いました。ところが帰って調べてみたらあるんですね。例えば UA、 United Airlines とか、あと ANA ですね、は導入しているそうです。感染対策の一環として導入されたそうです。私近々 ANA に乗る予定があるので、今もね、そういう搭乗の順番になってるのか、ちょっと観察してみようと思います。この乗り方、名前がついてて、WILMA、WILMA って書いて、読み方はちょっとわからないですけれども、WILMA と呼ばれているそうです。で、これ何から来てるかっていうと、Window、Middle and Aisle、窓側、真ん中、そして通路側から来てるそうです。というわけで、時代が変われば、これまで常識と思われていたこともどんどん変わっていくし、私が今ね、これはこうこうこういうものでしょうって思っていることについても、まあ、これからどんどんひっくり返されていくんだろうなぁなんて思ってしみじみしました。もう一つね、私のアンテナに引っかかったことがあって、何に引っかかったかだけ言っておきますと、こう職場に出勤したとして、で、その職場にあるパソコンにログインしようとしたときに、ウェブが落ちているからログインできないことってあり得るのかなってちょっと疑問に思いました。というのは、つまりウェブが落ちていても、そのローカルディスクの中でとかイントラネットの中でならば仕事ができそうな感じがしてて、で、ただそれは私の持っているこれまでの常識かもしれないです。最近知った新しい単語に新クライアントっていう言葉があるんですけれども、ローカルにこう記憶装置、ハードディスクがない端末のことを新クライアントというそうです。それで私の常識的には、そういう新クライアントで仕事をするってちょっとありえない感じがしているんですけれども、実はもう常識は大きく移り変わっていて、もしかしたらそういう新クライアントを使ってウェブにつなげて仕事をするっていうのが普通になりつつある時代なのかもしれないな、なんて思いました。それでは今回はここまでにします。お聞きいただいてどうもありがとうございました。トイック研究室ひくメルマガポッドキャストをお届けしました。読む方のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm で登録してください。YouTube でお聞きの方は、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではお聞きいただいてどうもありがとうございました。